なぜ尹戒厳令は宣布され6時間後に解除されたのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
あのね、
はい、
もう最近、まあ、ニュースですっごい話題になったのは、その韓国のユン大統領っていうのが、
はい、
まあ、戒厳令なるものを出して、う
んうん、それ初めて聞いたんですけど、うん、
戒厳令って聞いたことないですか？
なかったですね。
ないですか？
で、戒厳令ってなんやろうって、なんかその結構重要、大変だってなってたからなんか、とんでもないこと起こってるんかって、ちょっとドキドキしました。
多分一般の方の感触ってそんな感じなんですよね。
何って、
いや、すごいよ、戒厳令かわいって僕らね、思いますけども、あの、僕ら、あの、日本に戒厳令の仕組みがないから戒厳令の仕組みを作るべきだなんてことを、
はい、
まあ、ずっと言ってるんですけど、なんかみんな、ん、何みたいな、
うん、
なんかでもすごいことな感じはしますよね。
そうです、なんかちょっと怖い感じはしました。怖い感じですよね。ま
あ、軍隊とか出てくるし、
はい、
で、何々ってか、こんな変なことするって、ユン大統領でちょっと、なんか、正気失ってんのこの人、みたいな。そんな雰囲気ありますよ、今ね。
そうですね。
まあ、まあ、正気失ってると言えなくもないんですけど、
うん、
まあでも、憲法で認められた権利なんですよ、大統領の。
はいはい。
まあ、もちろん今回の戒厳令はちょっとそれ逸脱してるところあるんですけど、戒厳令っていうのは、韓国では大統領ができる権利の一個なんですよ。できるんですよ。
もう自分の判断で出せる。
そうそう、やっていいんですよ。やっていいんですよ。まあまあ、今回は僕やっていいとは思わないけれども、あの、そういう権利があるっていうことなんですね。
はい。
まあもう事実だけ言うと、12月3日の午後10時頃、どうやらですね、あの、国会で野党とかの人がもう大多数を占めてるんですけど、
はい、
が内乱を企てている明白な反国家行為をしてると、
うんうん、
国会の奴らが、
うん、
もう国会の野党のもう共に民主党のやつがめちゃくちゃ悪いやつやと、でこいつらをまあまあやっつけるために、排除するために、戒厳令を出すと、非常戒厳ってこう正式にあるんですけども、を宣布しますとこう表明をしたんですね。
はい。
それで、戒厳令を受けて、戒厳司令部っていうのを、まあ、作って、で、その司令部からの発令で、国会や地方議会を、もう、やるなと。
うん。
うん、で、それで、すべての政治活動とかデモも、集会とかも禁止やと、はい。で、っていうことを決めて、で、だから政治を停止すると、軍隊で、
うんうん。
軍隊で政治を
停止。制圧するっていうことですよね。
そうそうそうそう。それで、兵士らが国会にこう、なだれ込むと。
はい。
で、鍵かけて開けるんちごて、もう割って軍隊がもう、ガラス割って、あの、ちょうどアメリカであったじゃないですか、議会に、こう、反政府のデモの隊がなだれ込んで人が亡くなったっていうのがありましたけど、まああれと同じもんですよね。あれを大統領の命令でやったっていうことですね。
はい。
だからまあ、クーデターと、まあ言ってもいいですよね。軍隊を使って、言論で作られた国会とかの言論政治空間をこう差し押さえるっていう、まあ、クーデターと呼んでる記事なんかもあるぐらいです。で、すごいなと。なんか国会とかそこで停止されるはずだったんですけど、どういうわけか、なんか国会でそこから決議されて、こんなクーデター認めないとかって、戒厳令認めないっていうのが全会一致で決議されて、
はい、
戒厳令やめろって言って大統領は、わかりましたと言って6時間後に解除したんです。
なんかね、すぐに解除されて、なんのこっちゃって。
これね、謝ってるんですよ。すいませんって言って。謝って、ふざけんなお前ってすぐみんな、今怒ってる。
怒りますよね。
で、首じゃお前って弾劾案とか出してるんだけど、まあ与党が、ちょっと首はやめといてと。俺がちゃんと首取るからと。
うんうん、
与党がまあ言ってて、なんかゴロゴロゴロゴロしてるっていうこと。なんですけど、
はい、
まあまあぐちゃぐちゃしてますけど、とにかく国会とか政治活動を軍隊で制圧をしたんだけど、6時間後に解除してごめんなさいって謝ったと、
うん、
だからまあユン大統領はこれからもう政治生命は絶たれてる状況と言っていいでしょうね。もうほどのことがない限り。でも今みたいな話聞いたら、これなんでそんなんしたんと、
うん、思います。
だって無理やったんちゃうの自分と。
そうですよね。
ちょっと、正気失ってるわけ自分っていう感じやと思うんですよね。 日本のメディアでもね、それなんでっていう疑問にね、対して答える、解説ってほとんどないんですよ。僕、いつやったかな、5日の時点でザーッと全部ネット上の記事バーって読んだんですけど、
はい、
日本の記事読んでも全然わかんないですよ。ところが BBC の記事が一本あって、それ読んだらすっきりわかるんです。で、ニューヨークタイムズの記事もあって、それ読んだらそれもすっきりわかるんです。で、しかもニューヨークタイムズの記事と BBC の記事の内容は全然違う国なのに、語り口は違うけど、ほぼ同じこと言ってるんです。でも日本の記事にはそれ全然書かれてないですよ。
それはなんでなんですか？
だから、アホなん自分らみたいな。だから本質が書かれてないですね。その、でも最近ようやく昨日のね、僕の知り合いのその武藤さんっていう元韓国大使の人がね、インタビューされて、これはなんでなんですかってインタビューで、長い番組の中でインタビューがちょろっと出てくるんですけど、その時武藤さんだけがちゃんと言ってたこと、あ、そうそうそうそうそうっていう。だから、なんでそういうちゃんとしたことを普通に報道しひんのっていうのがあるんです。はいはい、まあ日本の報道だけ見ててもね、ちょっとね、わかりにくいので、ちょっと今日改めてまとめて、
はい、
なんでユン戒厳令は出されて、で、6時間後に解除されたんかっていうのを、うん、さっとご紹介したいと思います。はい、もうこれ聞かんとわからんと思いますが、どうなってるのか。
よろしくお願いします。うん、キューバ、韓国の政治の実態がくっきり見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、なぜユン戒厳令は宣布され6時間後に解除されたのか、
うん、このね、誰もがもう当たり前の疑問に答えるメディア情報ってほとんどないというのを先ほど申し上げましたけど、はい、これももうちょっと限られた時間でさっと説明していきます。全7ステップあります。
おー、おい。
ね、第一ステップ。まずさっきも言いましたけど、はい、まあ大統領には戒厳令の権限が憲法で認められてますと。
はい、
で、北朝鮮で戦争とかなった時に、まあ戒厳令引かんと、その、勝てないから、非常事態のために戒厳令っていうのを引けるようになってるんです。だから軍隊と大統領でガッと抑えて、秩序を回復するっていう、うんうん、なんかテロとかあったら困るからね、なんか差し押さえたりとかできるようになってるって、これまず第一覚えておいてください。
はい。
で、第二に、だから、ユン大統領は秩序を守るために戒厳令を出すって言ったんですよ。
うんうん。
だから今秩序がない、北朝鮮に攻められてるのと同じような状況だと、ユン大統領は判断し、かつそう言ってます。その、戒厳令やりますよっていう時にもう無秩序になってるから、はい、国会を韓国、北朝鮮との親和勢力から取り戻して、自由と民主主義を守るために、
はい、
戒厳令を出しますって言ってるんです。
うーん、
だから、ユン大統領のストーリーでいくと、国会っていうのはめっちゃ悪いやつで、北朝鮮ともズブズブだと。
うん、
で、いうことを言ってるんです。で、国会は実際野党が3分の2近く、占めてて、で、それがもうめちゃくちゃ悪さばっかりこうしてるというふうにユン大統領は思っている。これ第二ステップ。
はい。
ね、いいですね。
うん、
いや、だから、僕が戒厳令出すのは当たり前だよってこう言ってるわけで。で、三つ目。で、なんでそんな風にユン大統領が判断したかっていうことですけど、
はい。
もともとね、国会がむちゃくちゃ混乱してるんです。むちゃくちゃ混乱してて、秩序をすごい失ってたんですね。で、なんでそんな国会が、秩序がない状況になってたかって言ったら、とにかくね、重要なのは、大統領に全然人気がないし、今。
支持率がない。
そうそうそうそう。で、 この間4月に選挙したんですけど、はい、もう選挙したら大統領側の国民の力っていう与党と、与党は、もう3分の1取れなかった。もう3分の1ぐらいしか議席ないんですよ。で3分の2が共に民主党って言ってね、まあ、こいつらがもう3分の2牛耳ってるんですよ。だから人気ないから。だからもう国会で大統領が何言っても全部潰されるんです。だから
聞いてくれない。
そうそう。今の石破さんよりももっと弱いんです。
はいはいはい。
で、もう、で、国民がそれ、蘇生蘇生って応援してるんですよ。あんなユン大統領なんて通じまい通じまいっていう状況にこうなってると、うん。で、なんでそこまで人気ないかっていうと、もともと大統領選挙ね、こうやった時も、1% 以下の差でギリギリ勝ってるんですよ。
おー、そんな、接戦だった、
う
ん、
そうそうそう。で、そのギリギリ勝ったのも、前の大統領のムンジェインっていうのが嫌われてて。
はいはいはい。
で、ムンジェイン嫌いやから、とりあえずムンジェインじゃない方を言って、
うん、
そんな感じの扱いでなっただけから、もともと何の人気もないんですよ。で、それで、なんかいろんなスキャンダルも出てるし、奥さんもなんかディオールかな、何やったかな、忘れたけど、なんかバッグの。
なんかもらってとかありました、ね、
もらってどうこうとか、スキャンダルが出て、どんどん人気なくなって。てるという状況なんですよ。で、だからもともと弱っちい大統領から国会で野党が偉そうにしてると、で、もともと与党と野党って、もう日本の立憲民主と自民党ってまあまあちょっとこういろいろ話し合ったりとかしてるんですけど、めちゃくちゃ仲悪いんです、韓国は。で、アメリカの民主党と共和党ぐらい仲悪い。あれはひょっとしたらもっとえぐいんですよ。
もうバッチバチなん
です。そうそうそう。で、それで両者拮抗してたらなんとかバランスも取れるけど、一方がもう倍ぐらいあるわけだから。
はい。
もう、殴り倒しとるわけですよ、与党、野党が。
もう潰されちゃう、ね。
そうそうそう、もう、ボッコボコ、大統領側がもう、殴り殺しされるような状況になってて、これでもユン大統領切れてるっていう、話がまああるんです。
なるほど、もうどうしようもないってなってる。
そうそうそう、ね、もうだからもう、戒厳令しかないってこう思って。はいは張ったんです。だからそれは僕は、だからといって会見にしてと僕は思ってないんですよ。だからユン大統領がなんでそうしたかっていうことを説明してるんですよ。これが三つ目。
はい。
とにかくもうそうなってると。で、ユン大統領、四つ目ね。ユン大統領は国会があくまで悪い奴だとこう言ってる。
うん、うん。
まあそうやって思ってるわけですよ。もう俺がやろうと思ってこれ全部潰しやがると。まあ言ってるんだけど、先ほど言ったように国民は野党好きなんですよ。
うんうん。
だって三分の二議席やった。三分の二近くね、議席やった。わけで、
はい、
だから国民はそんな判断で、その戒厳令やって、そしたらお、ユン大統領ありがとう、悪い国会やっつけてくれたねって言うかって言ったら言うわけないんです。
逆ですね。
で、だから国会も国民も今回反発したんですよ、うん、
はい、
もう速攻で何してんねんユン大統領お前おいとなったから戒厳令は失敗したと。当たり前、
うん、
当たり前だって4月だから、ね、この間の選挙、
はい、
ついこの間だから。これ4つ目ね。で、5つ目で、それが6時間で、うん、この会見が失敗した理由なんですけど、これもうちょっと詳しく言いましょう。これちょっとややこしい話もここ飛ばしてもでもいいんですけどね。まあまあ今までの話わかりますかね、はい、なんかユン大統領国会悪いやつやーって言ってたけど、国会言うたら国民の世論だったから、うん、
はい、
ふざけんなーって大統領やれて、大統領が批判されて失敗したってことなんですけど、詳しく言うとこうなんです。まずね、ユン大統領に認められてる戒厳令権限というのは、司法と行政を統括する、制圧する権限はあるんです。
うん、
けれど、はい、国会を制圧する権限はないんです。
また別なんですね。
憲法ではそれは認められてないんですよ。だから、戒厳令出すときは、大統領と国会が同じ方向を向いてる場合にしか戒厳令って本来はできないんです。
ああ、なるほど。
だから、憲法的にはね。
はい。
だから、国会をぶつぶすっていう、今回のユン大統領の戒厳令は憲法違反。
うん、
でしょう、これは、う
ん。使い方間違ってます、
う
ん、
そうそう。だからもう、これから内乱罪だとか、もう偉いことになりますわ、この人ね。なんですよ。で、それ、ユン大統領知ってるから、だから、今回憲法を超えて、国会を制圧しろと軍に命令してたんですよ。で、命令してたんですから、
はい、
軍が成功してたら、未だに戒厳令なんですよ。だから、一言で言うと、ユン大統領はその勝算があったってことですよね。
うん、あ、
国会完全に抑えてたら、俺はまだいけてたと。
はい、はい。
いけるという爆地に打って出たようなもんですね。
うん、
ところがね、これ正義の味方のキムさん、この間一緒にテレビ出てましたけど、韓国の方、うん、が言ってはったんですけど、現場の兵士が全然言うこと聞かなかったですよ。
え、
そうなんですか。だからね、やっぱり最近の現場の兵士結構ね、インテリの子が多いからね、
うん、
そんな変な言うこと聞かないよっ って、キムさんは言ってました。
はぁ。
で、実際僕ニュースで見ても、その命令下ってたっていうのは、うん、見てるので、命令下ってたの失敗したってことは、命令聞かなかったしか考えられないじゃないですか。
そうですね。
だって鉄砲ある方とない方で戦ったら鉄砲ある方が勝つに決まってんだから。はい。でも制圧できてないってことは、現場が聞かなかったんですよ。
だから軍の方も、これおかしいなってなってたってことですよね。そ
う
そ
う
そ
うそう。だから、いまいち軍が大統領の言うこと聞かなかったから、はい、今回戒厳令を6時間で失敗したんですよ。
はい、
逆に言うと、がっつり言うことを聞いてたら、成功してたってことです。
うんうんうん、
これ昔実際その40数年前に、前途官チョンドファン大統領がクーデターをまあ起こしたんですけど、その時成功しちゃってるんですよね。だからずっと長い政治やってたんで、
はい、
それやってた可能性だって今 あるんですよ。ここぜひ覚えておいてほしいですね。これ5番目。ね。で、6番目。まあ何にしても、まあユン大統領は世論を見誤って、賞賛はゼロであるかのように見える。けれど、決して賞賛はゼロではなかったと、
うん。
だから、軍隊が言うことを聞いてたら成功してたってことですよ。
そういうことですよね。
そこ見誤ったらダメですよ。
うんうん、
恐ろしいんだから、軍隊っていうのは。で、実際40年前あったんだから。ただ、うん、まあ、賞賛はゼロではなかっただろうけれども、仮に成功してたとしても今、40年前と今だったらもう状況が違うので、まあ多分、世界中が反発して、韓国は孤立し、長期的に言えばクーデターを失敗してた可能性も十分高いと思うんです。ただ、トランプ大統領ができてたら、トランプにとって、ユン大統領っていうのは使い勝手がいい大統領で、共に民主党と野党はめちゃくちゃ嫌なんですよ。北朝鮮と近いから。
うんうんうん、
だから、トランプ大統領はユン大統領を支持する可能性十分あったんですよ。そこまで呼んでた可能性は僕はないとは思わないですね。わかんないけど。うん、ここから先もわかんないけど。まあ、とにかく賞賛ゼロだったってわけじゃないんですよ。で、7番目。で、まあ、何にしても失敗する可能性十分高かったわけですよ。にもかかわらずやってしまったのはなぜかっていうところから、ここで初めてユン大統領の精神状況の問題になってくるわけですよ。今までユン大統領の精神状況の話関係ないですよ。
うん、
流れですよ。で、もうすぐなんか戒厳令って言ったら精神状況おかしかったんちゃうかって言われてますけど、そこ最初じゃないっていうことですよ。で、こうやって全部議論した後、それでもなんでやんねんっていう時に、やっぱりちょっと精神的に不安定やったんちゃうかという可能性は十分あるというか。まあ実際孤独な指導者が側近の言うことを聞いて極端な判断をするという歴史はずっと繰り返されてるんです。だから今回もそうだと思います。うん、今回も、キム国防長官が行ってまい行ってまいと、囁いたから、やったというふうに言われてますからね、うん。で、特にね、今回面白いなと思ったのは、重要だったのは、
はい、
ネトウ用の、YouTube めっちゃ見てたんちゃうかなっていうのはよく言われてます。
ああ、ユンさんが？
ユンさんが。
はいはい。
で、4月の選挙不正やっていう一部の人がいてて、
うん、
それめっちゃ信じて、で、選管庁舎に、選挙管理のね、庁舎に今回軍隊派遣したりとかして証拠作用とかしてるのを見ると、
うん、
まあ昔やったら側近だけの言うこと聞いて、なんかこう、正気を逸したような、判断するんですけど、今回はネット運用の影響もあるんちゃうかな。っていうの、これも7番目の、ちょっとした可能性ですけど、まあ、十分あると思いますね。
見てる可能性はありますよね。
うん、でもね、この辺の話が理由だって言う前にね、1から6までちゃんと押さえとけって話なんです。
そうですね。
うん。1から6まで全部分かった上で、まあ、ちょっと正気を失ってた部分こういうとこあるかなっていう議論はしたらいいけども、うん、1から6すっ飛ばして、今テレビとかネットとかやったらね、はい、いきなりなんかこうネット運用の影響だとかって。う
ん、奥さんのためや
とか、ね。ためやとかもう。
ちゃんと正しい報道をしないといけないんですね。
そうそうそう、もうちゃんとやってくれよ、おい、うん。っていうことなんですよね。
はい。
ということでね、まあ、戒厳令でまあそんな話なんですけど、まあ、戒厳令っていうのはね、実は、よく曲になったんですよ。20世紀は。
あ、そうですか。
うん、いろんな、庄屋とかね、日本やったら庄屋っていう。
はい、はい、わかりますよ。
女の人らのバンド、戒厳令の、なんか曲とか作ってたりとかしてますね。今日はね、でもそんな中でいくつかある戒厳令の歌の中でも、いや、このアーティスト久しぶりにっていうか、初めてかけてみようということで選んだのが、この方です。ルーリードでマーシャルロ
ー。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。 詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ルーリードでマーシャルローお届けしました。
ルーリードってね、はい、あのボブディランと並び称されるほどロックに革命的影響を与えた最重要ロックミュージシャンなんですよ、の一人、
レジェンド、
もうレジェンドなんですよね。でもね、日本ではねそんなに人気がないんですよ。彼はねいわゆる商業ロックというものにねすごく背を向けたやつなので、日本ではこう、はい、まあ、その影響もあってあんま売れなかったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、もう欧米でものすごい根強い人気がずっとあって、影響力もすごくあって、パンクとかニューウェーブとかオルタナとかって、オルタナロックとかってあるんですけど、そういうものの、まあ、源流の
先駆け
をもう彼らがルーリードがやったとこに言われてるんですよね。でこのマーシャルローって、マーシャルローっていうのは、うん、これは戒厳令っていう意味です。
あ、そうなんや。
マーシャルローっていうのは戒厳令っていう意味なんですね。軍隊のっていうのがマーシャルっていう意味なんですけど、マーシャルロー、戒厳令っていうことなんですけど、うん、この曲はね、本当にね、戒厳令の本質がよくわかる曲でね、これはまあ街の男の話なんですけど、俺たちがここに送られたのはお前たちの言い争いが長引いてるからだと。
うんうん、
お前らの一人が他の一人を傷つける前に俺は戒厳令を宣告すると。
は
ー。だから、もう、喧嘩ばっかりしとるから、もう、軍隊がやってきて、はい、俺がお前たちをボコボコにしめ、だからこれ、一人の男の話なんですけどね。
はい、
もう、俺が戒厳令引いてやるぜって、ボコボコにしめって、すげえ強いんでしょうね。
うんうん、
で、おい、親友、心当たりをチェックして、隣人たちを集会場から釣り出してくれ、とか言って。もう、議論もなしじゃん、お前、と。
はい、
でここで暴力でボコボコにすると。
うん、
っていう、まあ、曲をルーリードが83年に、まあ、歌ってるんですけど、
うん、
これ韓国で、光州事件と、まあ、日本語読みしてると光州事件っていうのがあったのが、ちょうど1980年、戒厳令に端を発するものがあったのが、まあ、その時期ですから、まあ、この頃はもう戒厳令って普通だったんですよね。だから、他の戒厳令の曲もこの80年あたり、80年、90年ぐらいによく出てたんですよね。
はい。
だから、戒厳令ぐらいね、もう、まあ、戦争をやってるぐらいだから。戦争とよりちょっとこう、まあ、無秩序さは低いけれど、それに準ずるような状況で戒厳令状況っていうのがあるんだっていうのをね、ぜひ日本の皆さんにも知ってもらいたいなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、
はい、
この番組通して戒厳令の大体お分かりいただけましたですかね。
はい、分かりました、
ね、だから韓国めちゃめちゃやねんなと、
うん、
ね、戒厳令も結構普通の話やねんなとぐらいの覚悟を持ってね、
うん、
現代社会の政治を見ておかないと、
はい、
ワクチン打っといたら、予防接種しといたらその対応できるけど、
うん、
いきなりやられたら混乱するじゃないですか、
うんうんうん、
だから戒厳令ってこんなもんやなっていうのを分かるちょうど予行演習として 今回のね、ユン大統領のこの差配も、差配というかなんというか。
使い方ですよね。
うん、それはまあ見といてもらったらなと思います、は
い。よろしくお願いします。
で、表現者クライテリオンなんですけど、今はね、反欧米論っていうのを今出してるんですけど、はい、ちょうど来週の16日、最新号が発売になります。
はい、来週16日発売の表現者クライテリオンは、うん、権力を動かす権力の構造、うん、ディープステート論を超えて、うん、こちらをテーマにお届けしています。そう
。いわゆるディープステート。聞いたことあります
か、うんうん、あ、ちょっと前にやりましたよね。
ちょっとやったかな、やりましたね。
政府の裏にいる
政府みたいな。うん、まあまあ、まあ、言葉としてはね。
はい。
で、これについてもいろいろと、カンカンガクガクケンケンケンケンやってるわけですよ。
うんうん、
まあ、これについてね、科学的に解説した、おそらくね、初めての特集になると思うんですよ。日本国内初めての特集。
日本初めて。
うん、だと思いますよ。ディープステート論って大体こう批判する対象だからね。
はい。
で、それをね、科学的に取り扱ったっていう初めての試みになると思いますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。
書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。